皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
他に人のいる安らぎに春の雲、他に人のいる安らぎに春の雲、うさみ魚目。
春めいてきたけれども田畑はまだ荒れていると思っていたら、あ、遠くに人が、春が来たんだと思って空を見るとやっぱり春なんだ、という俳句ですね。
そうですね、
はい。さて、日本の偉人は先月に引き続きまして宮崎県出身の小村寿太郎です。小村寿太郎の強い精神力はどこから来たのかということで、彼の身体的条件の他に宮崎県の飫肥藩出身であることも影響しているということでした。これはどういうことでしょうか。
財津さん、明治27年に勃発した日露戦争について知ってますね。
はい。日本軍は開戦直後からロシア軍を終始圧倒して激戦の末旅順を占領し、その後もあちこちで勝利していきました。
いいですね。そして、
はい、極めつきは日本海海戦で東郷平八郎を率いる日本海軍主力艦隊がロシアのバルチック艦隊を破ったことです。
その通りです。
それで確かこの戦争の講和会議の全権大使が小村寿太郎なんですよね。
そうです、はい、時の首相は桂太郎でしたが、桂ははじめ伊藤博文を全権大使に考えていましたが、伊藤は桂の申し出を拒絶しました。あ、
それはどうしてですか。
その時すでに日本は弾薬をはじめ軍需品も兵力も不足してたんです、うん、でもそれを公表するとどうなりますか。
ロシアは強硬な態度で講和会議を推し進めますよね。
そうです。だから公表することはできなかったんです。一方、そんなことは知らされていない日本国民は戦争継続を叫んで、講和が結ばれた折には多額の賠償金を得られると信じていました。
第二次世界大戦の時もそうだったようですが、国民は本当のことは知らされないんですね。では伊藤博文は条約の締結にあたれば国民の怒りを一身に背負うことになる、だから断ったんですね。
そうなんです、うん、結局小村寿太郎が全権に指名されて小村は即座に承諾しました。
はい。
当時の日本政府軍部の要職は薩摩、長州、土佐、肥前の4つの藩の出身者によって占められていました。そこでこの小村寿太郎ですが、日向国の飫肥藩5万2000石の小藩の出身で、家も13石の下級武士でした。
では政府内において不遇な時代を過ごしたでしょうね。
その通りです、うん、ようやく47歳の時第一次桂内閣の外務大臣となりました、
はい、
これは長州閥の桂の大抜擢と言われて、小村としては桂の恩義に報いたいと思ったのです。
では自分が国民から怒りを買うことを覚悟の上で全権を引き受けた男の中の男という感じですね。
そうですね、うん、
ではここで音楽をお届けします。ノブで今太陽に向かって咲く花。美智子先生、結局この講和はどういう条約で締結したんですか。
ロシアが提案してきた樺太南部を日本領とする妥協案、これすら放棄した次のような日本政府の電報がポーツマスに届きました。1、この機会を逃さずあくまで講和成立を図ること。2、その目的のため賠償金の支払い、樺太割譲の両条件を放棄するなどなどです。この電報を見た随員たちはみんな憤り、悔し涙を流しました。
日本国民の反応はどうだったんですか。
新聞各紙は激しい非難の論説を掲載し、激しい講和反対の運動が起こりました。民衆は小村を斬首せよと叫び、東京のあちこちで放火を続けました。
思っていた以上に激しかったんですね。いや、大変だったでしょうね。それでその後、小村寿太郎はどんな余生を送ったんでしょうか。
駐英大使や第二次桂内閣の外相などを歴任しましたが、最後は結核に侵されて、大勢の人に見守られて帰らぬ人となりました。遺髪は郷里帯に運ばれ、今は心穏やかに眠っていることでしょう。先日私は帯に出向いて、帯状市近くの藩校新得堂や小村寿太郎の生家跡などを見学し、思いを新たにしました。
それではスバルインフォメーションです。スバルでは現在5月入学生を受付中です。5月は新学年で初めての学校テストの対策指導もがっちりやります。またゴールデンウィーク明けの5月7日日曜日は不肖模試です。国立大附属小学校受験のための年長さんを対象にした模試です。スバルは4月29日からゴールデンウィーク休みになりますので、ご入学模試のお申し込みは28日までにお願いします。スバルの教室にお急ぎください。また美智子先生渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちは絶賛発売中です。そして美智子先生が出演するムジークアイラコンサートは5月6日土曜日午後2時から鹿児島県民交流センターで開催されます。チケットは山形屋か十字屋クロスでお買い求めください。それでは、
また来週。